それではペテロ第一の手紙1章の6節のところを開きいただきたいと思います。皆さん、我々イエス・キリストを信じる者には神様、素晴らしい祝福を与えてくださいました。神様、私たち信じる者に永遠の救いを与えてくださった。我々は永遠の命をいただき、後には私たちは全く罪のない正しい者に変えられ、神様とお会いし、神様を褒めたたえながら永遠を共に過ごすことができる。そして私たちは愛する信仰の兄弟姉妹たちと再会して、彼らと共に神様を褒めたたえ続けていく。神様からいただいた祝福って我々考えると、我々はすぐにそれは将来に約束されている素晴らしい希望を思い浮かべます。我々はそれを見て待ち遠しいなと、早くそのような祝福の中に招き入れられたいなと私たちは思います。それは何も間違ってない、素晴らしいことなんです。事実です。しかし同時に、神様がくださった祝福っていうのは、そういう将来のものだけじゃない。今のこの地上の生活においても、神様は素晴らしい祝福を私たち信じる者に与えてくださったんです。あなたや私がこの恵みによって救われた一人一人が、この祝福を持って今日生きていくということを神様は望んでいらっしゃる。例えば、どんな時でも喜びを、感謝を、平安を持って過ごせる日々、人に対する接し方も愛を持って寛容、柔和な心で、また親切に、また誠実に接するようにと我々は変えられていくんです。また感情的だった自分が自制心と愛を持つものへと変えられていく。皆さん、そういうふうに神様って、あなたや私をこの地上において変え続けていってくださる。そして私たちを罪より救ってくださり、そして神様に喜ばれるものへと変え続けてくださっている、その神様の素晴らしさを、特にこの日本においては、このお方こそ誠の神様であることを明らかにしていこうとされるんです。あなたの神こそが唯一誠の神だということを世に明らかに示すために、神様はあなたのうちに働きを成し続けていってくださる。この地上にあなたが置かれている間、神様はそのことを成します。そのためにあなたを用いていきます。そしてあなたを通して、神様ってどんなに素晴らしい偉大な方なのかを世の中の人たちに明らかにしていこうとする。しかし残念なことは、そのような神様が与えると約束された祝福の生活を送っていないキリスト者がたくさんいるという事実です。前回私たちはこのペテロの手紙第一のところから、イエス様を信じたあなたや私には神様が素晴らしい生ける希望をくださったんだということを学びましたでしょ。我々が考える不幸の連続の中で、どう考えたって人間的には最善と思えない状況にあっても、我々は希望を持って生きていけるんです。将来のことが全く分からず不安の中にあっても、我々は希望を持って生きていける。心の中に恐れと不信が心を支配するように働きかけている、そんな中でも我々は希望を持って生きていくことができる。どう考えても人間的には希望が見出せない状況でも、我々は希望を持って生きていくことができる、ね、こんなふうに神様はあなたは私を変えていってくださるんです。前回見たように、この希望っていうのは、あの生ける水のように信じる人の内から泉となって湧き上がるように、 どのような人間的に見て絶望的な境地にあっても、あなたの心の中からその希望が生きる希望として湧き上がってくる。そんな希望を神様が与えると言われたんです。で、私たちはこういう話を御言葉から聞くときに、すぐに思ってしまうことは、それは私には無理だな。そんなことは私には到底不可能だと、我々は思ってしまう。でもね、もし皆さんがそういうふうに思ったんだったら、本当にそれ不可能です。しかし、神様がおっしゃったことをあなたが信じて、その希望を抱きながら日々歩んでいくならば、あなたのうちに何が起こってくるかっていうと、あなたは喜びを持って日々生きていくことができるんです。実はそのことを今日、神はこのペテロの御言葉を通して私たちに教えてくれるんです。いいです皆さん。イエス様を信じたあなたは、ね、今日神様の喜びを持って生きていくことができるんです。しかしそのためには、この神様の御言葉というものをあなたの生活に適用することが必要なんです。どんなに熱心に御言葉を聞いたとしても、それだけでは何も起こらないんです。それを自分の生活に適用しなきゃいけないんです。ちょっと聞いてください。神様の全能なる力は、いいです?私たちの歩みと共に働くんです。お分かりいただきました、今言ったこと。神様の全能の力っていうのは、あなたと共に働くんです。ですからもし私たちが、たとえ神様がそうおっしゃってもそれは不可能なんだって、あなたがその働きを神様にしていただくことを望まないならば、神は働かないということです。あなたの方でそれは無理なんだと言ってしまったら神様は働けないというんです。だから、全能なる神様の力というのは、あなたと共に働くんです。そのためにはあなた自身が、主よ私にそれをなしてくださいと。そのようにあなた自身がそのことを求めることが必要なんです。多くの人たちは私は心配性だからすぐに心配してしまうんだってこう言います。その人にいくらあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからですって話したって、その人が、その人が、じゃあ聖書の言う通りに委ねてみましょうと、考えを変えて御言葉に従っていこうとしない限り何も起こらないんです。皆さん、そこに大きな鍵があるんです。我々信仰生活の鍵です。無理ではなくて、神様を信頼しましょうと。神様になしていただきましょうとして、我々は神様に委ねていくことが必要なんです。ヤコブが1章の22節の御言葉でこう言っています。御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞く人だけの聞くだけのものであってはなりませんと。ヤコブの1章の22節のところに御言葉を実行する人になれって聞くだけのものであってはならないんだって。ひょっとしたらあなたの信仰生活に何の変化も起こってこないのは、あなたはただ御言葉を聞くだけのものであったからかもしれない。どんなに熱心に御言葉を聞いていても、それは確かに素晴らしいんですけども、その御言葉をあなた自身が実行しなければ、あなたの生活に適応していかなければ、神様はあなたのうちに働きをなされないんです。あなたや私に必要なことっていうのは、神様に私たちのうちで自由に働きをなしていただくことであります。さて、今日のテキストは、はじめにお話したように、キリスト者は常に喜びを持って生きることができるとペテロが約束してるんです。どうしたらそれがあなたや私の生活に現実のものとなるのかをこれから見ていくわけです。その前に、ご一緒にここで言われているこの喜びというものがどういうものなのか、ご一緒に御言葉を見ていきたいと思います。6節ご覧ください。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間様々な試練の中で悲しまなければならないのですかと。このように6節が記されています。6節の最初のところをご覧ください。 あなた方は大いに喜んでいます。ここで使われているこの大いに喜ぶという喜ぶという言葉、非常にペテロは厳選した上でこの言葉を選んでいます。というのはこの言葉っていうのは非常に喜ぶ、歓呼するとか、小躍りして喜ぶというような意味を持った言葉なんです。で、この言葉は一般のギリシャ人は用いない言葉です。新約聖書の中でのみ使われている言葉なんですけども、その言葉は霊的な喜びとか、神にあって喜んでいるとか、神様のなされたことを喜ぶという意味を持った言葉なんです。ですから、このような喜びは霊的なことにより引き起こされた喜びであるところから、救いの喜びと呼ばれるという解説もあります。さあ、今のことを整理しておきます。ここで言われている喜びっていうのは、神様が与えてくださる喜び。神様のなさった御業を見て、神様の素晴らしさを見て、その神様に対して心から湧き上がってくる、そのような喜びの話です。この同じペテロ第一の手紙の4章を見てみますと、この言葉は喜び踊るものとなるというふうに4章の13節では訳されています。喜び踊るって、またこの言葉はあのイエスの母マリアの言葉の中にも出てくるんです。ちょっと思い出してみてください、あの時の話を。マリアは天使から一人の男の子を産むという話を告げられました。その出来事があって、彼女は自分の親類のエリザベスのところに行きました。で、その時にエリザベスがマリアを祝したんです。そういった出来事を経験したマリアが何て言ったかというと、こう言ってるんです。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えますって。これルカの福音書の1章の46節と47節のところに出てくるわけですが、マリアは一連の出来事を見て、もう心からその喜びが溢れ出てきた。神様に対して神様に喜びを捧げたんです。そのような喜びの話なんです。ここはもう一箇所出てきます。使徒の働きの16章のところで、これはパウロがピリピというところにいたときに捕らえられました、信仰ゆえに。そしてパウロはそこでキリストのメッセージを語りました。あるとき地震が起こって牢屋の扉が全部開いてしまったと。監視たちは囚人が全部逃げたと思って自害しようとしたときに、パウロが彼らに対して、自害してはならない、我々はみんなここにいるって。そのときに彼らは、先生方、救われるために何をしなければなりませんかと彼らに問いかけました。主イエスキリストを信じなさいと、そうすればあなたもあなたの家族も救われますってパウロが答えました。その後彼らを自分たちの家に招きました。そして彼らは食事をしたときにこう記されているんです。全家族揃って神を信じたことを心から喜んだって。監視たちは自分の家族がみんなこの救いに預かったことを神様に心から感謝したんです。喜んだって言うんです。使徒の働きの16章の34節の御言葉です。この喜びなんです。神様のなさった御業に対して心から喜ぶ、神様の素晴らしさを見てその神様に対して心から喜びを捧げる。ですからここで記されている喜びっていうのは、欲しいものが手に入った時とか、自分の願っているように物事が進んだ時に持つ喜びとは違うことは皆さん分かっていただけると思うんです。その時は誰でも喜びます。それは自分の欲しいものが手に入ったからです。でもここで言われている喜びというものは、神様ご自身の素晴らしさ、また神様のなされた素晴らしい御業に対して心から溢れ出てくる喜びの話です。神様がもたらしてくださる喜びなんです。ありますでしょう、皆さんも救われておられない人たちに伝道して、その人たちがイエス様を信じたって、その時の喜びっていうものは格別じゃないですか。一人の罪人が悔い改めた、その時の喜びっていうのは 他に類を見ない。その時に自分に対して感謝してるのがとんでもない。神様に対して感謝が湧き上がってくる。神様に対して賛美が湧き上がってくる。そのような喜びなんです。そのような喜びを持っていいです。あなたは日々歩んでいくことができるっていうのが神様の約束なんです。さあそのペテロの宣言を聞くとどうでしょう皆さん。あなたや私の信仰生活ってどんな時でも神様に感謝を捧げながら、どんな時でも神様を賛美しながら喜びながら生きているかどうか。神様に対しての感謝や賛美よりもどちらかというと私たちの心っていうものは不満とか不安に満たされていることが多いんではないでしょうか。喜んでいる時もあるし喜べない時もある。ペテロはちゃんとそういったことを分かってるんです。ペテロはちゃんと分かった上でこの御言葉を私たちにくださってるんです。神様はあなたに神の喜びを与えてくださると約束された。その喜びを持ってあなたは生きていくことができるんだ。でもその喜びを脅かす試練というものがあなたの生活には付きまとうんだということをペテロはここで教えてるんです。試練、この6節のところにありました、さまざまな試練の中でって。この試練という言葉の意味、ここで使われているこの試練というのは試みとか神様がお許しになった誘惑という意味があります。ここで言われている試練というのは外部からの不当な苦難であるとか扱い、あなたがキリスト者であるゆえにこの世から受ける様々な問題、そういうことをここで試練というふうに記しているんです。イエス様を信じておられない皆さん、神様を信じておられない皆さんからもたらされる様々な問題、彼らのあなたに対する態度、そういったものを全般的に試練という言葉でここで表しているんです。ですからこの試練っていう言葉は我々がクリスチャンとして生きていくときに心の中で経験する様々な罪との葛藤ではありません。また罪によってもたらされる様々な問題を言ってるんじゃない。よく私たちは自分が犯す罪によっていろんな問題を自分の生涯に招いてしまう。その時に我々はこれは神様が与えられた試練だ、とんでもない、そういう試練の話をしてるんじゃないんです。自分が種をまいたらそれを刈り取ることになるって。ここで言われている試練、それはあなたがクリスチャンとして神の前に正しく生きていこうとしているあなたがこの世から受ける不当な扱いです。クリスチャンであるがゆえにあなたが受ける様々な苦しみです。そういったものを我々はいろんなところで経験し続けてきているじゃないですか。見てください、この御言葉、それは必ず訪れるものだということをペテロは言います。今はとあります、ね、確かに将来神様素晴らしい約束を与えてくださった、我々はその希望を持って生きていくわけですけど、今現実にこの地上にあってあなたには試練があるんだということを言っているんです。ですからあなたがイエス・キリストを信じておられるならば、あなたは間違いなく試練を経験します。しかし彼はこう言うんです。その試練というものは永遠に続くものではないって。だからしばらくの間って言っているんです。神様の祝福は永遠に続きます。この試練というのはわずかの間だけなんだって。しかもいろんな試練があるということを言います。ここ見てください。さまざまのって書いてます。このさまざまのっていうのは実はこう旧約聖書の中で祭司が身につけるエポでのところで、その説明のところで 使われている言葉なんです。出エジプトの中でこんな話が出てくるんです。あなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れって、祭司が神様に仕えるときに身につけた洋服です。その中の一つがこのエポデと言ったんです。でどんな風に作るか説明がされています。彼らに金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った天布を用い、巧みな技でエポデを作らせるって。ですからいろんな色の糸でもってそれを編んでったわけです。そしてエポデを作ったんです。その洋服を作った。その洋服はおそらく綺麗かったでしょう。いろんな色が織り交ざってた。その言葉なんです。この様々なっていうのは、つまりあなたの生活においていろんな色をした試練が訪れてきますよって言うんです。みんな同じじゃないって言うんです。いろんな試練が、ご自分の信仰生活の振り返りの時にそういったことを皆さん自身思い出すと思います。いろんな様々な試練をあなたご自身も経験なさった。多彩な試練が私たちの生活に訪れるんです。そしてその試練は悲しみをもたらすんだということもこの6節のところに記されています。この悲しまなければならないというこの悲しみというこの言葉ですけれども、この言葉は苦しみとか悲しみそのものではなくて、苦しみによる、また悲しみによる精神的な結果の話なんです。どういうことかって言いますと、例えば私たちがクリスチャンとしてこの世の中にあって、神様の前に正しく生きていこうとすればするほど、世の中との摩擦が起きてきます。その摩擦の中で世の中の人々は、神様を知らない人々は、あんた頭固いなとか、様々なことを思って、私たちのその信仰を非難するかもしれない。そういったことによってあなたの心にもたらされた結果、様々なことを言われたり様々なことをされたり、また一生懸命証しをしてもなかなか理解されない、いつも誤解されている、そういった結果が私たちの心に悲しみをもたらします。そういう話なんです。我々は試練を経験するたびに苦しみを覚えたり、また悲しみを覚えたりします。ある人はこの救いの喜び、神様の与えてくださる喜びを持って日々の生活を過ごしていくためには、こういう試練が全くなくなればいいんだと。それを条件に挙げる人がいるかもしれない。でもね、皆さん、神様は私たちに試練がなくなることを約束されてはいません。この悲しみっていう言葉を見たときに、その原因そのものではなくて、その原因からもたらされるその悲しみの話をしている。神様はその悲しみがあなたの心の中に訪れるっていうことを知ってるんです。しかしいいですか？その悲しみがいつまでもあなたの心を支配し続ける必要はないんです。あなたはその悲しみに対して勝利していくことができるんです。いいです？我々がもし神様どうぞこの悲しみの原因となっているこの問題が、親戚の中で特にあなたのことを嫌う人物がいるんで、その人がいるといつも大変なんです。神様どうぞその人がその場にいないようにと。とか私たちの近所でイエス様のことを本当に憎んでいらっしゃる方がいた場合、我々はそういったさまざまな行動とか発言によって心が痛むことがあります。そういう時に私たちは神様、あの人さえいなければ私は喜んでいることができるのにってもし思ってたら、あなたは神様の御言葉を正しく理解してないんです。 神様がおっしゃったのは、そのような人がたとえいたとしても、そのような人たちがあなたの心に悲しみを結果としてもたらしたとしても、あなたはその悲しみに勝る神様の喜びによって日々歩んでいくことができるんだということを教えています。いいです。それが神様の約束なんです。イエス様の生涯を振り返ったときに、イエス様の周りにイエス様に対して好意的な人が常にいたのかってそうじゃなかった。イエスを憎む人たちがいっぱいいた。イエスを敵対する者がいっぱいいた。しかしその中で、そのような人々を見てイエス様はエルサレムを見て涙を流された。彼らが救い主が来てるのにその救い主を受け入れない。御言葉を知っていながら神様に対して心を開いていないこのイスラエルの民に対して、イエス様は心を痛められた。でもその悲しみというのはイエス様の心を常に支配したんじゃない。その悲しみに勝る喜びが彼の心を支配してた。分かっていただけます、皆さん、これ。このことを分かっていないと、イエス、このような神様の喜びでもってあなたは歩んでいけるのに、悲しいことにあなたはその祝福の生活を遅れないでいることになります。もし私たちがいつも辛く当たられて扱われて、だから私は苦しいし悲しいんだと、だから神様そういった苦しみをもたらす対象を退けてくださいと、取り除いてくださいと、あなたが神様の前に願っているならば、それを願っている限り、あなたには本当の喜びというものは与えられない。神様の約束は、その問題はそこにあろうとなかろうと、その人々があなたに対してどんなことを言おうと言おうまいと、そのすべてに勝る神様の喜びに乗ってあなたの心は満たされていくんだ。それが神様がここで約束されたことなんです。そんな喜びを持ってあなたはどんな時でも、どのような試練の中でもあなた生きていくことができるって。じゃあどうしたらそういう喜びを我々は持って生きていけるんでしょう。この神様の喜びによって我々の心が常に満たされていくためにはどうしたらいいんでしょう。二つのことを我々はこの御言葉から教えられます。ですから一つ目は、神様から与えられた救いをいつも覚えることです。この六節の始めのところに、そういうわけでと記されている。そういうわけで。これはこの前に記されていた、キリスト書に約束された素晴らしい救いの話です。神様が我々イエス様を信じた者に与えてくださったその素晴らしい救い。もう信じた時に私の全ての罪は許されて、私は地獄に行くことがなくて天国に行くんだと。確かにこの地上にいながら私は罪との葛藤があるけれども、後に私は罪を犯すことのない栄光の体をいただくんだという、その希望によって我々は生きていけるんだって。で、その希望をしっかりと覚えた時に、私たちの心はどうなるかっていうと、6節があるように、そういうわけであなた方大いに喜んでいますって。この素晴らしい神様の救いを覚えたときに、私たちの心はこの喜びに満たされるんです。よく我々自分の信仰生活を振り返ってみたときにね、感謝がなくなっているとき、喜びがなくなっているときっていうのは、私たちが救われたことを忘れているときじゃないですか。どんなに大きな犠牲を持ってあなたは私が救われたのかって、それを忘れてしまっているときに、知らず知らずのうちに我々のうちに喜びじゃなくて不満が入り込んでくる。感謝じゃなくて愚痴が入り込んでくる。私たちに必要なことはね、皆さん、この神様の喜びを持って日々生きていくために、その試練があなたに様々な悲しみや苦しみをもたらしたとしても、それに勝る喜びを持って生きていくために必要なことっていうのは、あなたが救われたんだっていうことを覚えることです。 神様があなたのために成してくださったこの救いの御業をしっかりと覚えることです。そのことを忘れているならば、あなたに隙が生まれます。そして神様は、あなたが経験するさまざまな試練というものは、いろんな色をしたものであると、多彩なものであると先ほど見てきました。覚えていただきたいのはね、その多彩な試練に対する勝利を神様は与えてくれるんです。どんな試練であっても、その試練に打ち勝つ力というものを神様があなたにくれるんです。だって神様はあなたに訪れると約束されている試練、そのすべての試練をご存知なんです。そしてそれに勝る喜びを約束してくださったんです。こんな苦しみは神様にもわからない、とんでもない、わかってるんです。今置かれている私のこの大変な境遇は神様も理解してくれるに違いないと。神様はちゃんと理解してくださる。それに勝る勝利というものを神様は約束してくださったんです。ですからまず我々が日々の生活においてしなければならないこと、覚えておかなきゃいけないことっていうのは、あなたが救われたことをしっかり覚えなさいというんです。二つ目です。二つ目は神様の知恵を覚えなさいというんです。神様の知恵です。この六節と七節のところ出てくるんです。ちゃんとそこには神様の目的があるんです。この六節の後半に悲しま、その次です、なければならないのですがと記されています。ペテロは非常に面白い言葉をここで使っているんです。この言葉直訳しますと、もし必要ならばというんです。つまりあなたや私が日々経験するさまざまなその試練、その苦悩とかその苦痛というのは、実はあなたに必要だから神様が与えてくださってるんだということを言っているんです。あなたに必要でなければそれは与えられないんです。あなたに必要だから与えられているって言うんです。いつ、どんな試練を、どれだけ与えるべきなのか、ちゃんと神様はご存知なんです。そして神様はその目的に従ってあなたに必要な試練をくださったんです。だって試練を通して我々は変えられていくからです。試練を通して我々は成長していくからです。そのことをペテロは続けて教えるんです。ご覧ください。試練が与えられるその目的、一つ目は、あなたの信仰を清めるためであるって、そう記されています。七節ご覧ください。信仰の試練はと。ちょっとそこで止まります。というのは、6節にも試練という言葉が出てきました。7節にも信仰の試練という言葉が出てきます。同じ言葉が出てきているように日本語では見えるんですけども、日本語の聖書も親切に、7節の試練のところには米印をつけて、下の欄外で別訳として、純粋さと記しています。いいです。6節の試練と7節の試練は同じ言葉ではないんです。違う言葉を使っているんです。この七節の試練という言葉の頭には定冠詞が付けられています。この言葉を訳すとこうなります。あなたの信仰の純粋さとか、あなたの信仰の証明された品質って意味なんです。だからその後に火を通して精錬されていくっていう、その話が続くんです。つまりここで言いたいことっていうのはね、信仰の試練、それは金を精錬するのと同じで、あなたの信仰をより純粋なものにするための機会なんだということを言ってるんです。金が精錬されることによって、その不純物がどんどんどんどん取り除かれていきます。神様は信仰の試練を与えることによって、あなたの信仰をより純粋なものにしようとするんです。じゃあ純粋な信仰って一体何の話なのかって。これは正しい識別力を身につけることではないんです。どういう意味か。 教理的理解が深まることによって、教理的に何が正しいのか何が間違っているのか分かるようになる。そんな話をしてるんじゃないですか。いいです。ここで言われている、その純粋なものっていうのは、神様の御言葉に対する態度の話です、これ。あなたがより忠実に従っていくもの、より御言葉を信頼するものとなっていくためにという話なんです。そういうものに神様はあなたを変えようとしているんです。神様があなたに望んでいらっしゃること、私に望んでいることはこの御言葉に対して忠実であれって言うんです。この御言葉に対して忠実であれって言うんです。そしてそのようなものに私たちがなっていくために神様は様々な信仰の試練を与えてくれるんです。この信仰の試練というのは、金の精錬よりも尊いんだと教えています。金は朽ちていくものです。どんどん純度が増した金だとしても、永遠に続くものじゃないって言うんです。しかしあなたの信仰がより純粋なものに変えられていけばいくほど、それは素晴らしい永遠の祝福に至るんだということを教えているんです。見てください、7節の終わりに。至るものであることがわかりますって書いてますでしょ。これは神様の試練の、神の試験の結果を指しているんです。あなたのうちに神様が働いて、あなたを神様がより純粋なものに、あなたの信仰を成長させていってくださる。その結果どうなるのかっていうことを言っているんです。あなたには素晴らしい報いが約束されているというんです。あなたには素晴らしい報いを神様が与えてくださるというんです。もしあなたが様々な試練の中、神様を疑わずに信頼して、希望を持って歩んだならば、あなたには素晴らしい報いが約束されています。ヤコブはこんなことを言いましたでしょ。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですって。覚えていらっしゃいます？ヤコブの一章の十二節の御言葉。試練に耐える者、その人には素晴らしい神様からの報いがあるんだとヤコブが教えているんです。そしてペテロも同じことを言うんです。どんな報いが約束されているのか、七節のとこ見てみますと、称賛と光栄と栄誉にと書いています。三つのことが記されています。称賛とは何かっていうと、裁き主である神様から、キリスト者であるあなたや私がいただく承認とか是認です。どういう意味かというと、神様はあなたの信仰をより忠実なものへと、いろんな試練を用いてあなたを清めてくださった。そしてそのあなたが神様の前に立ったときに、神様何をおっしゃるかというと、よくやった良い忠実なしもべだと言ってくださる。その意味なんです、これ。あなたに称賛が与えられるって言うんです。あなたを褒めてくださるって言うんです。あなたのその忠実な行いに対して神様は、よくやったと言ってくださるって言うんです。パウロもコリント人の手紙の中でこう言っています。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはなりません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計り事も あからさまにされます。その時神から各人に対する称賛が届くのですって。いいです、皆さん。あなたが神の前に立つときに、イエス様をお信じになっておられるあなたが神様の前に立つときに、神様はあなたの隠れたことも全部ご存知であって、そしてあなたに対して正しい審判を下されます。もしあなたが神様の御言葉をどんなときにも信頼して、どのような試練の中にあっても、神様の御言葉に従って生きていくなら、 そのような信仰に対して神様がくださるものは、神様からの特別なお褒めの言葉なんです。またこの公栄と栄誉と記されているこの二つのこと、この二つとも神様のご性質です。公栄というのは神様の栄光です。信じている私たちをその栄光の中へと神様は導いてくださる。そしてここで言われているこの栄誉という言葉です。これは例えば特別な働きをした兵士に与えられる勲章などの栄誉のことです。特別な働きをするならば、素晴らしいことをしたならば、その人に対してその行いに対しての勲章が与えられる。その話をしているんです。あなたが試練の中、この信仰生活の歩みにおいて主に対して忠実に歩み続けていくならば、あなたはその行いに対して神様から栄誉が与えられる。忠実なものに与えられる特別なその褒美が神様によって与えられるんです。だからペテロも、そしてパウロも、この地上にあって、神様があなたに望んでいることは、神があなたのために特別に送ってくださる様々な試練の中にある。信仰者として神の前に正しく生きていくときにいろんな摩擦が起こってきていろんな苦しみが来るけれども、その中で主をしっかり見上げて信頼してあなたが生きていくならば、そのあなたの信仰の歩みに対して神様は素晴らしい報いを与えてくれるというのが約束なんです。このキリストの裁きの座の後どうなんでしょう。クリスチャンたちがいっぱいこう勲章を身につけて、今あのテレビなんか見てても北朝鮮の人たちいっぱいこんな勲章をつけてますけども、我々みんな勲章をつけてみんなの前に自慢しながら歩き回るのかって、そんなことしないんです。神様は私たちに対して我々の信仰の歩みに対して正しい評価を下してくださる。よくやったって言ってくださる人もいる。そのような祝福をいただかない人もいる。しかし神様が私たち忠実な縁物に与えてくださったその祝福に対して我々はどうするかというと、いいえ神様、あなたが私たちに賞賛や光栄や栄誉をくださったですか。しかし実はその全てをお受けになるのはあなたです。その全てをお受けになるに最もふさわしい方はあなたですと言って、我々はその方にそういった全てのものを差し出してその方を礼拝するんです。だってよく考えてみたら、救いに預かったのも我々の技ではなくて神の恵みだし、救われた私たちの信仰生活を力づけて守ってくださったのも私たちではなくて神の御業だし、私たちが自分の力で神様の望まれている技をしたんではなくて、神の助けによって、神の力によって、神の知恵によって、神の技を成したんであって、褒めたたえられるべきお方は我々じゃなくてこの方だから、神様だから。そう言って我々はこの方の前に神様が与えてくださったその全ての褒美を差し出して、あなたによってできたんですと、あなたこそ称えられるべき方ですと言ってこの方を礼拝するんです。で、皆さん、そういう日がやってくるんだって、そういう裁きの日が来るんです。我々のこの地上でクリストとして歩んだその生涯の審判を受ける日がやってくるんです。だからペテロはこう言ったんです。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさいって。これペテロ第2の手紙の3章の14節の御言葉です。ペテロ第2の3の14です。シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励めって。今のあなたの生活は大丈夫かと、今のあなたは歩みはどうだと、問題がないかと、そのように御言葉は私たちにチャレンジするんです。 ですから私たちは、さまざまな試練を経験するときに、そこには神様の完璧な目的があるんだということを我々は覚えなきゃいけない。この試練は、実は私のためであり、私の信仰をより清めていくためのものであるということを覚えることです。同時に、試練が与えられる目的の二つ目っていうのはね、信仰の有無を明らかにするためなんです。そのために試練が与えられるんです。あなたの持っているという信仰が本物かどうかを明らかにするためにです。マタイの福音書の中で13章でイエス様が種まきの話をなさいました。その中で、岩地にまかれた種の話をされています。こんなふうに言われているんです。また、岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。いいです?あなたが神様に従っていこうとするたら、絶対起こることは、様々な試練です。そのような試練を、あなたが迎えたときに、もしあなたがキリストを捨ててしまうならば、ひょっとしたらもともとあなたのうちにキリストがおられなかったということ。だってこの種まきの話の三つの種というのは、ね、道端にまかれたのも、岩地にまかれたのも、茨の中にまかれたのも、見た目はよくわからない。でも本当は根がなかったんです。つまり、クリスチャンだと、言って振る舞っている人はたくさんいます。私はクリスチャンだという人はいっぱいいます。でも、みんながみんな本当のクリスチャンかどうかわからないって言ってるんです。だから聖書の中ではそういった人々に対しての警告があふれてるんです。さまざまな試練に遭うときに、あなたの信仰が本物であるかどうかっていうのがわかるんです。キリストは帰ってこられると。7節の御言葉にはイエス・キリストの現れの時にとあります。キリストは再臨されるときに、ある者には素晴らしい褒美を持ってやってきます。しかしある者には裁きを持ってやってこられる。その時に全てのものが明らかにされるんです。本物と偽物とが明らかにされるんです。皆さん、このことを考えるだけで、キリストが帰ってくる日が近いということ。そうすると、もしあなたが本当に救われているかどうかっていう、そのことがわからないんだったら、はっきりとさせなきゃいけない。ペトロが私たちに教えてくれたように、このイエス・キリストの福音を信じることによって、このイエス・キリストをあなたの主人として従って決心によって、この信仰によってあなたは救われます。そしてあなたが救われたならば、イエス、あなたのうちには喜びがある。あなたはこの喜びを持って生きていこうとするんです。あなたは様々な試練の中にあっても、その中にあって逃げ出してしまうんじゃなくて、その中にあって神様を見上げようとするんです。残念なことに失敗は繰り返します。しかし神によって救われた者の特徴というのは、そのような問題の中にあって、そのような試練の中にあって、神様を見上げようとするんです。神様に喜ばれる生き方をしようとするんです。その日が近づいてるって。だからもしあなたがこの救いの確信をまだ持っておられなければ、はっきりとこの救いの確信を持つことです。この救いをあなたのものとすることです。救われてらっしゃる皆さん、その日が近づいてると神様おっしゃってる。あなたの歩みの清算の日です。 どうなんでしょう、あなたのこれまでの信仰者としての歩みは、神様の前に忠実な歩みだったのかどうか。そのことを私たちは考えなきゃいけないんです。ちょうどペテロが私たちに教えてくれたように、死にも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるのかどうかです。そんなものに今日変わることができる。神様、そんなものとして今日から私は生きていきたいと、いつあなたにお会いしてもいいように備えを持って生きていきたいと。今日私たちはこの6節と7節のところを見てまいりました。ペテロが私たちに教えてくれたことは、信仰のある人は救われたことを喜びながら歩んでいくことができるんだって。さまざまな試練に出会うとき、その訳がわからなくても、その目的や理由がわからなくても、我々はその方を信じて信頼して生きていこうとするんです。だってこの方は神様でいらっしゃる。私たちがこの喜びを持って歩み続けていくためには、しっかりと自分が救われたことを覚え続けていくことです。そして自分には分からなくても完全な神様の計画目的があることを信じて歩み続けていくことです。いいですか皆さん、これが神様が望んでいらっしゃること。このように歩めと神様は私たちに教えてくださっているんです。さあ、問題は常にここに戻ってきます。私はどうするかです。最初にお話したように、我々信仰生活が神様によって祝されたものになっていくために、我々がこの喜びを持って生きていくために必要なことは、神の御心に対してそれを行っていくかどうかです。今日神様が教えてくださったことをあなたが実践していくかどうか、それによって神があなたのうちに働くかどうかが決まります。どうぞイエス様を信じになっておられる皆さん、イエス様が戻ってこられる日が近い今、自らの悩みというのをしっかりと吟味して、いつも救われたことを忘れないということ、どんな時にも神様が目的を持って完全な計画を持って技を成してくださっているんだということを覚えて信頼し続けることです。その時に問題はなくならなくても、その問題からもたらされる悲しみに勝る喜びがあなたに与えられます。そんなふうにあなたは生きていくことができるんです。そのような歩みをあなたが望むならば、父なる神様、今日もまた私たちはあなたご自身が我々一人一人望んでいらっしゃる生き方そのものについて学ぶことができました。救われた者はどんなふうな生き方をするのか、あなたは私たちにまた今日教えてくださった。神様、どうぞここに集われているお一人お一人のうちにあなたが働いてくださって、どんな時にもあなたを信頼して、どんな時にもあなたが成してくださったあの救いの御業を覚えて、ますます忠実にあなたに従って歩んでいくことができますように。どうぞ我々一人一人が、特にあなたを信じて救われている者が自らの歩みを今吟味して、悔い改めるべきものは今あなたの前に悔い改めて、新しい歩みをあなたの助けによって今日から始めていくことができますように。またもしまだこの神様が約束してくださったこの素晴らしい祝福を受けることができない人々、あなたの救いを拒み続け、あなたに逆らい続けている人々の心の中にもあなたが働いてくださって、どうぞ今日この救いが必要であることを悟らせてください。そして今日あなたの前に救いを求めて出てくることができますように。そしてその人を今日あなたが救ってくださるように、主はそれぞれのうちにあなたの御業を成してくださるように心から願います。 この時をまた御言葉を感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。